武者の覚え、戦国越中の覇者、佐々成政。このコーナーでは越中を代表する戦国武将の実像に迫った北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者佐々成政から紹介します。悲劇的な最後から悲運の知将と呼ばれる佐々成政。しかし豊臣秀吉の書状の中に成政を武者の覚え、武士の鏡と称える一文がありました。越中に入国するまでの活躍、富山城主としての評価、激動の時代を生き抜いた成政の生涯を新しい視点を交え紹介しています。巻2、越中国主への歩み。5、安土城で信長との別れ、小出城の危機救う。天正8年、1580年の年末までに新城城攻めに力添えすべく越中へ赴き、その後国主に任じられた佐々成政だが、実は滞在わずか2ヶ月ばかりで京への途につく。この上洛が成政にとって信長と顔を合わす最後の機会となるのだが、無論当人たちは知る由もない。成政は神保長澄や信長方につく越中州、越中の武士たちを引き連れ、翌9年3月6日に上洛している。彼らが京へ向かっている最中の2月28日と3月5日、信長は京都馬揃えと呼ばれる盛大な軍事パレードを2度にわたって催す。扇町天皇も見物する中、内裏の東に設けられた馬場を豪華絢爛な装いの人馬が練り歩き、非戦群衆の目を釘付けにした。信長には天下が自らの掌中に収まりつつあることを広く宣伝する狙いがあったと見てよい。この京都馬揃えでは、播磨で臨戦態勢にあった羽柴秀吉を除く主だった家臣のほぼすべてが馳せ参じ、京都の公家たちまでも動員されている。おそらく成政が京へ戻ったわけも馬揃えに参加するためだろう。しかし惜しむ楽は間に合わず、12日に安土城で信長にまみえ、鞍、鐙、靴輪、黒鎧をはじめ多くの品を献じている。あるいはささやかなお詫びの贈り物だったのかもしれない。こうした中、越中から恐報が届く。成政のいない隙をつき、越後の上杉景勝が自ら軍を率いて信長方の守る小出城を包囲したのだ。成政はすぐに越中へ戻るよう命じられた。東大記によれば、信長は京都において一興を仰せつけるべき旨を思い、失礼たもうといえども急ぎまかり下れ、京の都で ちょっとした余興を用意せよという信長の命令を受け、成政が準備させていただくと言っていたけれども、すぐに都から地方へ下るようにと語ったという。先陣を務めたのが成政で、景勝を一挙に倒すべく、柴田勝家、前田利家、不破光晴、金森長近も使わされた。だがこの出陣こそ主君との永遠の別れとなるのだ。急ぎ向かった成政は加賀川から向かったのだろうか、早くも3月24日に小矢部川を越え、現在の富山県高岡市中田に入った。知らせを聞いた上杉軍は未明に城の囲いを解き、現在の富山県魚津市松倉城まで退く。成政は敵を追うも及ばず小出城まで戻る。東大記はこの間牢城の者退団して観閲すと記している。落城のピンチを間一髪で救った成政は小出城の人々に歓喜の渦で迎えられたに違いない。折しも松倉城を守る上杉軍の大黒柱川田長近は病で急死し、景勝はやむなく本拠の現在の新潟県上越市春日山城へ引き上げている。さて、越中国主である成政の本拠といえば富山城と多くの方は思われるだろうが、この頃の富山城主は神保長澄だった。9月に成政は長澄らを率い、現在の富山県南砺市久保城を攻め立てたが、2週間で兵を引いている。当時、五箇山には大坂本願寺を退いた門主、京女が身を潜め、砺波郡南部は反信長を掲げる越中一向一揆勢力の一大拠点となっていた。そのため成政は居城を定めることなく各地を転戦していたと見るべきだろう。なお利家は翌10月に能登国主に任じられ、現在の石川県七尾市小丸山城に本拠を移している。成政は戦いの傍ら主君の信長とも密に連絡を図り、10月に黒部の馬19頭を献じている。また信長の意を受け、景勝に背いた柴田城の柴田重家との交渉役となっていた。さらに自らの家臣に対して来年の春に越中で検地土地の調査を行うと述べている。実際に行ったかどうかの記録は見つかっていないが、新たに征服した地を詳しく把握しようと考えていたようだ。成政は国主として軍事はもとより外交や政治を担っていたのだ。
この時間は北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え戦国越中の覇者佐々成政から紹介しました。お相手は天谷光でした。